こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。モンテッソーリ教育は子を育てる。親を育てるお母さんの敏感期は。日本におけるモンテッソーリ教育の主要な紹介者の一人である相良敦子が、家庭で子供に向き合う大人のために書いた育児教育書である。中心となるのは子供がある能力や活動に強く引きつけられ、集中的に吸収する敏感期という考え方だ。本書は子どもの行動を大人の都合で困った癖やわがままと決めつけるのでなく、その行動が発達上どのような意味を持つのかを観察する視点へ導く。また、子どもを一方的に教える技法だけでなく、親自身が焦り、過干渉、先回りを見直す必要を説く点に特色がある。図解も用いながら、モンテッソーリ教育の原理、家庭での関わり、手作り教材の考え方を結びつけ、幼児期の自立と自立を支える実践的な入門書として構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に敏感期を発達の要求として読み取る本書の基軸は、子供には特定の事柄に対して感受性が際立つ時期、すなわち敏感期があるというモンテッソーリ教育の見方である。この時期には秩序、運動、言語、細部への関心など子供がある活動を繰り返し求めることがある。大人には不可解に見えるこだわりや反復も単なる反抗や気まぐれではなく、自分の内面と能力を組み立てようとする発達の働きとして理解できる。重要なのは年齢表に子供を当てはめて急かすことではない。個々の子供が今何に集中し、何を自分で確かめたがっているかを観察し、その要求に合う経験を用意することである。敏感期は一度きりの機会として強調されるが、本書の実践的な関与は早期教育を競うことではなく、興味が現れた瞬間を見逃さず無理な妨害や過剰な介入を減らすことにある。親の観察は子どもの能力を判定するためでなく、適切な援助の時期と程度を判断するためのものとして位置づけられる。次に自立を自立と自立の両面から捉える。サーラは子育ての重要な到達点を自立と表し、それを単に身の回りのことができる状態に限定しない。ここには自分の行動を自分で整えようとする内面的な自立と、生活上の行為を他者に頼らずに行う自立の双方が含まれる。子どもが自分でやりたいと主張する場面では、結果の速さや完成度を大人が優先すると試行錯誤の機会が奪われやすい。本書が示すモンテッソーリ的な視点では、大人の役割は代行者ではなく、子供が自分の力を使える条件を整える援助者である。例えば届く位置に必要なものを置く、手順を見通せるようにする、失敗してもやり直せる時間を確保するといった環境上の配慮が重要になる。ただし放任とは異なる。安全を守り、活動の意味を理解し、必要な時だけ過不足なく手を貸すことが求められる。親が子どもの不完全さを受け止め、待つ姿勢を持てるかどうかが、子どもの有能感と責任感を育てる土台になる。さらに、親の敏感期、子どもを変える前に見方を変える。題名にあるお母さんの敏感期は、子どもの発達だけを論じる本ではないことを示している。本書は子育ての各段階で親もまた学び直しを迫られ、子どもを見る力を育てる存在だと捉える。子供が泣く、拒む、同じことを繰り返すといった局面で、大人は即座に強制、説得、代行へ進みがちである。しかし、その反応には親の疲れ、不安、世間の基準、効率への要求が混ざる場合がある。サーラの論点は、親を責めることではなく、こうした衝動を一旦留保し、子供の行動の背景を考えることにある。子供の発達を理解するほど、大人はできないことだけでなく、できるようになろうとしていることに目を向けられる。これは親子関係の緊張を消す万能策ではないが、対立を減らす判断基準になる。モンテッソーリ教育を特別な縁や教材の話に閉じず、日常の観察と大人の自己点検に引き寄せている点が、本書の親向けガイドとしての特徴である。そして提示の4段階が示す教えすぎない技術。本書で紹介される提示の考え方は、子供に何かを教える際の大人の振る舞いを具体化する基本は、教えたい対象を一つに絞り、動作を分析して順序立て、難しい箇所を明確にし、正確でゆっくりした動作としているという流れである。この方法の狙いは、言葉で大量の指示を与えることではない。子供が観察によって手順をつかみ、自分で再現できる余地を残すことにある。例えば日常生活の作業でも、大人にとっては一続きの簡単な行為が、子供には複数の難しい動作の連鎖になっている。そこで動作を細かく分け、難所を意識して示せば、失敗を能力不足と扱わずに済む。提示後にすぐ正解を求めたり、手を取って完成させたりしないことも重要である。教材や作業の目的を曖昧にせず、子供が自分で試せる静かな時間を尊重する。この原則は家庭での片付け。衣服の着脱、食事の準備などにも応用でき、親の説明方や先回りを抑える実用的な枠組みとなる。最後に、 家庭環境と手作り教材を活動への招待として整える本書は家庭でできる手作り教材にも触れるが、その意義は高価な教具を代替することだけではない。モンテッソーリ教育において環境は子供が自分で選び、集中し、繰り返し、達成感を得るための条件である。したがって家庭で大切なのは、物を増やすことより目的が分かりやすく、子供の手と体の大きさに合い、使った後に戻しやすい環境を作ることになる。生活の中にある分ける、移す、開け閉めする。服といった活動も発達に応じて用意すれば、運動の調整、注意の持続、秩序感覚に関わる経験になりうる。一方で、教材を用意すれば自動的に発達が保障されるわけではない。本書の原理では、大人は子どもの関心を観察し、難しすぎる、簡単すぎる、目的が多すぎる活動を避ける必要がある。子どもが自分で選び終え、元に戻せる設計は自立を支えると同時に、家庭の中で親子が不必要に衝突しないための現実的な工夫でもある。結論として本書は、モンテッソーリ教育に初めて触れる保護者、幼児と接する祖父母や保育者、そして子どもの反復行動や自分でという要求に戸惑っている人に適している。専門的な教師養成の手引きではないため、教育法の全体系や教具の厳密な運用を学ぶ本として読むより、家庭で子どもを見るための基礎的な視点を得る本として有用である。読者は敏感期、自立と自立、環境の準備、提示という概念を通して、急かす、叱る、代わりに行う以外の対応を検討できるようになる。とりわけ、親自身も育つという視点が、本書を単なる幼児教育のノウハウ集と区別する。子どもの能力を早く引き出すための競争的な早期教育ではなく、子どもの内発的な活動を損なわない関わりを問うからである。豊富なイラストと家庭に結びついた説明により、抽象的になりがちなモンテッソーリの原理を日常の判断へ落とし込みやすい点も強みである。ただし、各家庭の事情や子どもの個性を単一の発達モデルに押し込めない姿勢は必要だろう。その留保を持って読めば、本書は親の焦りを観察へ置き換え、子どもとの関係を見直すための長く使える入門書となる。ご支援いただける場合は、相良敦子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。